引っ越しまであと1週間切りました。来週の今頃はもう札幌の隣町で働いているんだなと思うと、本当になんかちょっとね、寂しい気持ちがちょっと強くなってきました。5年もなのかわからないけれど、なんかちっちゃい町で生きたこの5年間を思い返して、だんだんこう胸が苦しくなってきましたね。西暦2020年3月25日水曜日夜21時6分ぐらい収録、エザマスケクノでございますけれどもですね、いろんな人たちからですね電話がかかってくるんですよね。ケクノさん移動だってみたいな、ケクノさん転勤なんだってみたいな、その人口5000人のちっちゃい町の知り合いの方々からも来るし、その何時に引っ越しなのみたいな、いつ何時とか、絶対行くからとかって最後言っていただけたりだとか、あとなんかこう直接会いに来てくれるお客さんとか、そういたりだとかして、なんかこんなにあったかいのみたいな。そう、前ね、そのいわゆる非正規雇用で働いていた職場とかではそういうことはなかったので、なんか田舎の温かさを感じてちょっとうるっとくる場面もあります。はい、ということで、まあ、やっぱりこう都会と田舎ではやっぱりそれぐらい引っ越しっていうものに対してなんか思いがこう違うんだなっていうことをちょっと気づかされている一方で、職場の話、職員11人しかいないちっちゃい職場なんだけど、今働いてるところね、僕のまあいわゆる転勤が決まるっていう、あの内示ですよね、内示が出たところで、なんかねこうおめでとうみたいに ね札幌近いね、おめでとう、実家近いよねって言ってくれる人と、一方でなんか一気にそっけなくなって話しかけなくなったり、はいこれやっといてみたいな感じで、すごいなんか雑に扱うようになった人でこう分かれたんですよね。でまあね、何かは気づいてくれてさ、でえあの人やたら当たりきつくない、大丈夫ケグノ君みたいな風にちょっとなったりした部分もあったんだけど、そうまあいわゆるさ、確かに田舎より都会の方が生活しやすいから、そういう、確かに俺も去年一昨年都会の方に、移ったその同級生とか、同級生っていうか、まあいわゆる同期とか先輩とか見てて、あいいなーっていう風には思ってた部分はあったんだ。でただマジかっていう風にちょっと思ったし、あともう一個はね、やっぱりなんかあんたはうちの職場ぐらいちっちゃいところでもっとあれもこれもできるようになんなきゃダメでしょみたいな、あそういう風に、うん、なんかあれもできるようになってないのに、これも知らないのに、これの仕事もやってないのにみたいな雰囲気出されるわけですよ。いやーみたいなことをちょっと思ったりは正直しています。はい、まあそんなパーフェクトになるのなんて、あと40年仕事やったって無理だってっていう風にずっと思うんだけれどもさ、そう今そういう状況だったりします。ただもう今日は3月25日です。まあもう間もなく、あと1週間後にはもうね、札幌の隣町での勤務が、始まっていて、もうその職場で働いているはずですから、まあそこでね、まあ来週のケクステで俺が何喋ってるかっていうのは本当に自分でも心配で心配でしょうがないんですけど、職員10人ちょいのところから、70人弱のところまで、職員数だけで6倍7倍ぐらいまで行きますから、やっぱりそこは不安で不安で仕方ないですよね。はい、でね今日ね、そのまああんまりね掘り、そのなんていうか掘り込んだ話はできないけれども、その今年あれ10月とか1月とかにプロジェクトっていうなんか1年ものの ね、セブンイレブン労働がなんだとかプロジェクトがしんどいとかって1年もののねちょっと重たいやつやってたって話してたじゃない。でその時にそのプロジェクトでお世話になったエリアマネージャーの人、ちょっと偉い人なんだけどからお電話が来て、あ、ケクノ君頑張ってねっていうことに加えて、ケクノ君と同じで右下、北海道の右下からケクノ君と同じところに行く同僚になる人がいるんだって話を受けて、で職場がね大きいから一人でも知ってる人作っていった方が安心するよっていうふうに言われて、そのまあエリアマネージャーさんからその同じ要はね来週から同僚になる方の電話番号をいただいて、でまあさっき電話したんですよね。でお互い初めましてでよろしくお願いしますなんて話して、で今日の本題ここなんだよ。でね、これはなかなか同業者同士では話しにくいのでこうやってね、ここで話すことになるんだけれども、あのいやケクノ君の話エリアマネージャーから聞いてますよって、あの本当すごいんですってねみたいな、今年度のプロジェクトでも結果残されてで、こんな若いのにあの一緒に働けることが本当に楽しみですみたいな話になってて、俺いないところでどんな話されてるんっていうことですごくゾワッとして、なんかあ良くも悪くも目つけられてんじゃねえかなみたいな話なんです。でなんでこんな話してるかっていうと、俺ね生きてきてこのパターン本当によくあんの。実力がバレる前の評価が高いってやつ、あ課題評価ですね、はい、あの実力以上の評価をされるっていうことが本当に多くってですね、でかれこれ振り返ってみたんです。ケクノ君すごいみたいな、ケクノさんすごいって噂だけが先走っちゃって、で実際見たらそうでもないみたいなことが本当にね多すぎるんだよね。でそう思い返したら小5からそういうことがあったなっていうね感じで、まあまず一つはねピアノだったの。スタートはピアノだったんですよ。前どっかで話したかもしれないんですけど、小学校1年生からピアノを習ってて、ただ個別レッスンだったんで、なんか周りに友達とかいない中こう先生と僕っていうマンツーマンのピアノの教室だったんですよね。で5年間まあその段階で要はピアノを習ってて、でそれが誰かにバレたんですよね。ケクノが実はピアノ弾ける5年も習ってるみたいな、で5年も習ってるっていう情報が流れていくとどうなるかっていうと、ケクノ5年ピアノ習ってるからケクノピアノ超うめえっていう風にこう小学校の中で学年の中で変わって、で学習発表会でピアノやってよみたいな、要は演劇ですよね、演劇の中に合唱を入れるからその合唱の伴奏やってみたいな風になって、で楽譜渡されて、でいざピアノ演奏したらそうでもないみたいな、いや弾けるけどそうでもないみたいなことになったのが一つ目で、二つ目は小6な何かっていうと、あのね、まあ、少年野球やってて、で少年野球札幌で少年野球やってて、札幌ってね10区あるんだ、区がね、中央区とか北区とか南区とか区がある中で、で僕の区には15個ぐらい少年野球チームがあって、で各チームから1人選手選ばれて、要は各区のオールスターゲームが行われるんです。年に1回だけ、小学校6年生だけが選ばれる。で要は中央区対豊平区みたいな、北区対手稲区みたいな、そういうオールスターゲームが年に1回だけ開催されて、要はどの区のオールスターが一番強いかっていう、そういうイベントがあって、僕そのうちのチームのオールスターに選ばれて、あの要はまあ、僕札幌の南部に生息してたんで、その札幌市南区オールスターの一人だったんです。で、僕ポジションピッチャー4番ピッチャーケクノ君だったんです。で、まあ、これからこのオールスターでのポジションを決めるって、ね、普段自分のチームでやってるポジションと違うかもしれないけど頑張ろうねみたいなことで、でオーディションですよ、ピッチャーのオーディションで、自分のチームの監督とかで他のチームの監督とかが、そういえばあのチーム の左投げのケクノって結構最近いいよねとかって、あケクノすごいよねっていう風になって、でいざオーディションやってみたら、俺マジで言われたのすっげえプライド傷ついたんだけど、当時ちょっと自信もあったから、なんかあれなあれこあれでマジで言われたの、こんなんだっけって言われたの。俺それはね、俺周りに他のチームのピッチャーがいる中で、こんあれこんなんだっけ、もう一回投げてみたいな、 で投げて、あれこんなんだっけ、こんなんだっけみたいな、でいろんな大人がこんなんだっけってめっちゃ言ってくるのね。でいやはいみたいな風になったのは覚えていて、はい、でいやそういうのねすごく続くんだよね。だから中学の時も俺その硬式野球のいわゆるリトルシニアっていうところで野球を中1までやってて、で怪我の関係でやめたんだよね。で軟式野球、中学校の普通の野球部に、1年生の途中から入るってなってた時に迷ってたんだよね、やるかやらないか。でちょっとね吹奏楽にも興味あって、ちょっと野球完全にやめて吹奏楽やるか野球やるかで迷ってた時に、要はシニアのクラブチームで、リトルシニアのクラブチームでやってたケクノってすごいよねって、あの少年野球のオールスターとかでも出てたあいつでしょみたいな、で噂だけが広まって、でいざ野球部入って、まあピッチャーこそやれたものの、あれなんか違うよねみたいな風になってたし、そうで、まあ高校、まあ高校もあったんだけど、ちょっと今はすっ飛ばすわ。なんかね、そう大学でもそう英語会話研究会ってね、まあこの番組ではね、大学時代はその話も結構してたけどね、僕ね、なんかね1年生の時にその英語で会話するディスカッションの大会で、なんかね新人賞みたいなの取ったんですよね。で大学のそのサークルの中で、いやケクノは賞を取れたすごいやつみたいな風になって、そっからなんかディベートに出ないかとか、あまあ数年後にはなんか要は審判やら、ディスカッションの審判やら、審判っていうかジャッジっていうんですけど、やらないかとかっていう話になって、でいざやってみたら、もう違うよねみたいな、分かってないよねあの人はみたいな風になるしさみたいなことで、いや結局そのなんていうか噂ほどはできないよっていうか、噂勝手に広めないといてって思うことがすごく、いや嬉しいのよ、そうやって期待してくれたり高く評価してくれたりするとすごく嬉しいんだけれども、そのあなたの期待には応えきれませんっていうことがものすごく多いっていう。だからね、いや分かんないんだ、俺が途中で努力を放棄するっていう部分もあるのかもしれないんだよね。だからね、こう一瞬輝きを見せてそこから失速していくっていうパターンがものすごくあるのかもしれない。だから今日ねそれをすごく感じた、さっき電話でそのね僕と一緒に右下の地方から札幌の隣町の大きい職場に転勤するっていう方で、まあその方40代後半ぐらいの方なんだよね。で一緒にお仕事ができるなんてって すごい謙虚な方で、だから俺すげえ恥ずかしくなったんだよね。いや そんなんじゃないんですみたいな。でなおのこと恥ずかしいと思ったのが、そのまあ俺ねさっき夕方ぐらいに電話かけたんだけど、その方が電話出られなくて、でさっきちょうど8時ぐらいに電話かかってて、俺その時何してたかっていうと、 YouTube 見ながらポテチ食いながらビール飲んでたんですよね。でその時に、そういやケクノさんの話聞いてますよとかって来たからさ、すげえ恥ずかしい気持ちになったよね。だからあ、じゃあ4月からよろしくお願いいたします、失礼いたしますってなった後に、本当にね両手で顔を覆いましたよ。本当に誰も見てないけど、そう片揚げポテトブラックペッパーっていう俺が一番好きなポテチを食いながらね、金麦のあの 75% オフを飲みながらだね、あの鼻おでんがんを見てましたけど、何やってんだ俺って思って、ちょっと目覚まそうと思って、そこでねお風呂入って、でスッキリして、で今収録をしているっていう状況だったりします。はい、あのねちょっとね目が覚めました。でこのコロナウイルスのね関係で、この一月ちょっと仕事がですねものすごく落ち着いててですね、あの定時退勤できてるんですけども、頭がボケてきちゃってる感じがするので、はい、ちょっと心入れ替えてですね4月から頑張ろうっていう思いになりました。ちょっとね目が覚めた。なんかね俺の人生ってそういう、なんていうのかな、こうそういう折られ方、そういうへし折られ方をしてきてる、その流れに今乗っちゃってる気がすると思って、ちょっとね空回りするかもしれないけど、むしろ空回りするぐらい自分のホイール回していかないとね、やばい同じルートになると思うってちょっと反省しました。はい、努力は放棄しない、継続が大事。お疲れ様でした。